驚異のボーカリストマリア・セレンのパラレル音楽空間をお楽しみください。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。ようやくさっきの停留所まで戻ってきたが、5分後に折り返し運転することになっていたバスの姿はもちろんなかった。これでラゴスに引き返すこともできなくなった。野宿をするより仕方がないのかもしれない。幸い食料はあるし、寝袋もある。野犬に悪さをされなければどこでも寝られる。どこにしようかと眺め渡したが、暗くて手頃な場所の見当がつかない。私は意を決して近くにある商店らしい家をノックした。扉の隙間からかすかに明かりが漏れてくるところを見ると、誰かいることは間違いない。二度三度とノックし、ようやく奥から出てきた男性に、この近くに泊まれるような場所はないか、と大きなジェスチャー入りのスペイン語で尋ねた。例のスペイン語教師に、ポルトガル人はかなりの割合でスペイン語を理解すると聞かされていたからだ。すると、私のスペイン語を、というよりジェスチャーを返したらしく、あそこに行ってみなさいという身振りをする。それは野宿の場所でなく、ペンションだった。多分あそこも閉まっているだろうが、念のため行ってみるがいい、と指さしてくれたのだ。私は礼を言い、無駄を覚悟で行ってみた。もしダメだったら庭先でも借りればいいのだ。確かに。坂を降りかかった右手に、ペンションらしき建物があった。ベルを押すと、しばらくして30半ばと思われる、長身の男性が出てきた。髪をオールバックにし、顎ひげを生やしている。ひげはよく手入れされており、真っ白なワイシャツによく似合っていた。部屋はありますか？私が下手なスペイン語で尋ねると、長身の男性は流暢な英語で答えた。部屋はあります。しかし、この季節はクローズしているのだという。だが、その態度に頭ごなしの否定の態度が見られなかったことに勇気を得て、サグレスに泊まりたいのだが宿が見つからないのだ、と事情を説明した。彼は私がバスで来たのが分かったらしく、どうしたものか困っているようだった。ここで追い返してしまえば、私が途方に暮れるのは明らかだったからだ。どこから来たのですか？彼に尋ねられ、リスボンと答えかかって、そうだと思い返した。 日本から。すると彼の表情に驚きが浮かんだ。そして、とにかく中にお入りなさい、と言ってくれた。しかし、建物の中に一歩足を踏み入れた瞬間、これは失敗したかなと思った。内部の調度が素晴らしすぎたのだ。広くはないが落ち着いた空間があり、そこに趣味の良い家具が並べられていた。仮に泊めてくれるということになっても、その宿泊代は私が気安く払えるような額とは思えなかった。彼に案内されて2階に上がると、そこでは品のいい老婦人が安楽椅子に座って、一人でテレビを見ていた。どうやら彼の母親らしい。老婦人は私に一度優しく微笑んでから、ひげの息子がポルトガル語で何か言うのに耳を傾けた。止めるかどうかの相談をしているようだった。二人には申し訳なかったが、なんとか断ってくれないものかと見ていると、老婦人がいいじゃないというようにあっさりとうなずいてしまった。ひげの息子が私の方に向き直っていった。どうぞ、お泊まりください。これはまずいことになった。クワント、一泊いくらでしょうか。私が恐る恐る尋ねると、老婦人がやはりヒゲの息子と同じように上手な英語で聞き返してきた。バス付きの部屋にしますか。いえ、私は慌てて否定した。こんな立派なペンションでバス付きの部屋に泊まったら、いくら取られるかわからない。もうすでに泊まるつもりはなく、野宿する覚悟を固めていたが、つい習性で心配してしまったのだ。そう。でも10エスクドしか違わないのよ。100円しか違わないという。どうしてそんなことになるのだろう。バス付きの部屋になさい。老婦人に重ねて言われ、私はしどろもどろになってしまった。ええ。でも、いくらかということが。90エスクド。私は耳を疑った。90エスクドといえば900円に過ぎない。リスボンのペンションですら100エスクドしたのだ。オンリーナインティ?本当に90エスクドポッキリでいいんですか?と私は確かめた。Yes, only 90. 老婦人はまた微笑みながら言った。どういうことなのだろう。何かその部屋に事情でもあるのだろうか。部屋を見せてくれますかと頼むと、もちろんと言ってひげの息子が案内してくれた。そこは広いツインの部屋だった。黒を基調とした色で整えられた空間に、レースのベッドカバーに覆われたベッドが二つ並んでいる。だがバスがない。不思議に思っていると、息子が右手の扉を開けてくれた。そこには、真っ白に磨き上げられたバスタブがついた、ゆったりとしたスペースのバスルームがあった。それにしても、こんな部屋が本当に900円で泊まれるのだろうか。どうしてこんなに安いのだろう。ひげの息子に尋ねると、彼は笑って言った。あなたのための特別料金ですよ。どうしてですか？尋ねたが、彼は笑って答えなかった。その夜、私はラゴスの市場で買った食料を、多少生ぬるくはあったが、サグレスという名のビールと共に平らげると、バスタブに並々と湯を張り、ゆっくりと風呂に浸かることができたのだった。糊の効いた真っ白なシーツにくるまりながら、私は久しぶりに幸せな気分になっていた。私の寝顔を誰かが見たら、何を笑っているのだろうと、気味悪く思うかもしれないな。そんなことを頭の片隅に残しながら、いつの間にか、深い眠りに入っていった。だがそのペンションに泊まっての本当の幸せは、翌朝になってみなければわからないことだった。朝、私は窓からうっすらと漏れ入ってくる光で目が覚めた。時計を見ると8時だ。起きるにはちょうどいい頃かもしれない。毛布を跳ねのけ、ベッドから飛び起きた私は、カーテンを引き開け、ガラス戸のと眼鏡を外し、木の鎧戸を開け放って、驚いた。窓の真下に青い海があり、水平線上には、今まさに昇ろうとする太陽が輝いていたのだ。このペンションは、いやホテルは、海辺の斜面に建てられており、しかもここは、海を望む最上の部屋だったのだ。目の前には大西洋が迫り、ということは、その遥か彼方には、アフリカ大陸があるはずだった。シャワーを浴びて階下に降りると、年配のメイドが海に面したテラスに案内してくれた。そこはガラスで覆われたサンルームになっており、明るく暖かい光に満ち溢れている。 一人でぼんやり朝日が昇るのを見ていると、しばらくしてメイドが朝食を運んできてくれた。パンとジャムとバターにコーヒー。これ以上簡単な朝食はなかったが、私にはこれ以上豪華な朝食もまたないように思えた。コーヒーを飲んでいると、ヒゲの息子がやってきた。よく眠れましたか？快適でした。
桃色クローバー Z 高木れに初主演、映画サマーフィルムに乗っての脚本を務めた三浦直之による最新作は、それぞれの家出が重なって生まれるファンタスティック瞑想ストーリー、パルコプロデュース2024最高の家出。作演出三浦直之、出演高木れに、祈りきらら他、 TBS ラジオ公演で2月4日から24日まで新宿紀ノ国屋ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは050-3786-3954ゴルフスクール事務局まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。